私たち金沢元町教会が創立当初から重んじてきました、私たちの教会の信仰の姿勢を表す言葉であると言ってよいと、そう言って最近何度かご紹介した言葉があります。それはキリスト教はキリストですという言葉であります。その意味は、私たち金沢元町教会の理解では、キリスト教会というのはキリストの教えを信奉する群れのことではないということです。キリストの教えを信奉する群れではなく、生けるキリストとの出会いを与えられ、その生けるお方が世の終わりまであなたたちと共にいると、あなたの味方であると、そう約束してくださいました言葉を受け取りまして、その言葉をかみしめながら、その方を礼拝する者の群れ、それが教会であり、その営みがキリスト教だということであります。キリスト教の中心はキリストの教えに従って生きていくことではなく、生けるキリストご自身に出会うこと、その約束の言葉を慎んで受け取ることであります。だからこの礼拝の説教というものも、人間の教訓とか生き方を指南するというのが第一の目的ではありません。説教の使命というのはただ一つ、私たちの道であり命であり、私たちの味方であられる生けるキリストをご紹介することであります。そのキリストの姿に目を開いていただくために、キリストをご紹介することであります。キリストをご紹介する福音の言葉を通して、生けるキリストが出会ってくださると約束されています。この説教団で語られる言葉を通し、そのお方に出会っていただき、その方を拝み、生涯この方とご一緒に生きていく、そのために使えるものが説教であります。そしてもしも説教を通し、この生ける主キリストにお会いしたと、そういう思いが与えられ、またご自分でそう告白することができるようになるとき、私たちは生ける神にお会いしたということが許されています。そしてキリストにお会いしたと言えるときは、神にお会いしたということでありますから、もうそれ以上は他の救い主との出会いを求める必要はありません。イエス・キリスト、教会がご紹介するこのお方は神の言葉そのものと言われますが、つまりそれは神の意思そのものであるということです。天地の造り主である唯一の神ご自身と一つであるキリストであるということです。今日お読みしました34節と35節には、順番は前後していますが、父なる神、また聖霊、御子キリストのお名前が出ています。これは教会が信じております父子聖霊三位一体の神のお名前が、ここに一堂に登場しているのであります。父なる神は世にお遣わしになった御子キリストに聖霊を限りなくお注ぎになる。父はそのようにして御子にご自分のすべてをお委ねになる。ここには三位一体の神の御心とその御業が一体どこに集中するものであるかということが語られています。三位一体の神の御心と業は御子キリストに集中するのであります。イエス・キリスト、このお方の手のうちに天の父は持てるすべてをお委ねになったと語っているのが今日の箇所です。 まあ、聖書というのはとても分厚い書物です。何千ページにも及ぶ書物で、それはその第一ページは天地の創造の記事が書かれており、一番最後のページは終末ですね、世の終わりについて書いてあります。まあ、長い長い人間の歴史、人類の歴史、この世界の歴史全体を語っている、そういう見通しを持っているのが聖書であります。でその天地創造から終末に至るまでを語ります、そういう歴史の流れを語る聖書の中にはですね、まあ、あらゆる形でどのページにも神が登場され、この我々の歴史の中、また世界の中へと介入してこられる神のお姿、神の言葉ということを語りますけれども、まあ、全ページにわたって神の言葉が語られ、神の登場を見ることになるんですけれども、その一つ一つの出来事のすべてが同じ重さを持っているというわけでもありません。こちらに記されている言葉や出来事は、またあちらに記されている言葉や出来事と必ずしも同じ重さを持っているわけではない。重さには違いがある。例えば有名なノアの箱舟物語では、人間の罪が非常に重くなったので、神は人間を作られたことを悔やまれ、洪水によってその人類を一掃し、一新する、世界を一新する、それが神の御心であるということが書かれているのですけれども、これはしかし罪ある人類への神の最終的なご意志ではありませんでした。神は洪水の後に、もう二度と洪水によって人を滅ぼすことはしないと、空に虹をかけながらそうお約束されるんですけれども、それはですね、決して旧人類が洪水によって一掃されたので、悪い人類が洪水によって一掃されたので、ノアをはじめとする新しい人類は清められたもの、良いものとして良い人類を作れるからもう滅ぼすことはしないとおっしゃっているのではないんです。神は洪水の後に、もう人類を大水によって滅ぼすことはしないと約束された時、合わせてこうおっしゃる。人は幼い頃から罪あるものだから、もう二度と洪水によって滅ぼすことはしない。あるいはイスラエルの民のバビロニア帝国への霊属ということも、これは神の民の罪に対する裁きが下った結果だと預言者たちは語っているのですが、これもまたこの罪への裁きも神の最終的なご意志とはならない。神は同時により深い本当のご自身の御心として、彼らがこの裁きによって悔い改めてご自分のもとに立ち返り、救われ滅ぼされないようにするためである、そういうことをお語りになる。いや、それどころか、このうなじの怖い民、決して私に立ち返らない民は、もうそのことはもうよく承知したから、今度は私の一方的な憐れみによって彼らを救い、彼らの心を私に向ける。それこそが神の深い深い重みを持った意志として語られているのであります。つまり聖書に記されました神の言葉、神の介入の出来事の中には、より暫定的なものとより決定的なものとあるということが言えると思いますけれども、まあ我々が読んでいて、じゃあどれがより暫定的で、よりがより決定的なものか、どっちが誠の神の御心であるかと悩むかもしれませんけれども、実は悩む必要はないと語られております。 そのすべての神の言葉、神の出来事、神の意思が集約される一点があるんだ。聖書の中にあるさまざまな物語、出来事の点が、まあ、線となって交わる、そしてその一点がある、交わる一点がある。そこでは神の意思というのは暫定的なものではなくて、最終決定としての御心としてあらわにされる、その一点があるというのです。その一点とは何かと申しますと、イエス・キリストであります。天地の造り主なる神の意志、神の霊なる聖霊の言葉は、このイエス・キリストという一点にすべて注ぎ込まれるのだというのです。神はそのお使わしになった方に霊を限りなく際限なくお与えになり、御父は御子を愛してその手にすべてを委ねられたと語ります。今日の箇所34節35節というのは、まあ、まさにこの一点がイエス・キリストであると語る言葉であります。つまりイエス・キリストこそ神の全力だということです。イエス・キリストこそ隠れなき神の御心のすべてだということです。だからまた人となりこの世に来られたこの神の一人子に対する私たちの応答もまた、これは決定的なものになってしまいます。少し前に読みました3章18節に、だからこういう言葉があったのです。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じていないからである。また今日の箇所でも最後の36節に、まあ、似たようなことが書いてありました。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。御子イエス・キリスト、この一点が神の決定的なご意志、三位一体の神様の力が表される場、全力が表される場であるならば、そのお方を受け入れるということは、世の終わり、終末を待たずして、もうすでにそこで最終的に救われるということであり、またその方を受け入れないということも、また世の終わりを待たずしてすでに最終的に裁かれることである、そういう語り方をしているんですね。イエス・キリスト、このお方にどう応じるかが我々の分かれ目になるんだ。ヨハネによる福音書は、救いとか裁きを未来の世の終わりにとって置かれるものではなく、すでに今ここで現実のものと語ると、そういうニュアンスが強いと以前お話ししましたが、それはこういう事情によるんです。イエス・キリスト、この一点が神の最終的な御心だからと、神の全力だから、このお方に今どう応じるかが決定的なものになってしまう。このことは、まあ一つには、我々はこれ以上救い主を待たなくてよいし、そしてまた今このお方に正しく応ずることができるならば、世の終わりの裁きっていうのを恐れる必要はないということです。しかしまたその裏面として、この方に間違った対応を取るならば致命的だと言わざるを得ません。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる、と語られる通りです。まあ、どちらかを選ぶように目の前に差し出されているとも言えるのですが、しかし、ヨハネによる福音書というのは、 どちらか選べと目の前に差し出された我々人間がどういう対応を取るのか、このお方にどう応じるのかということに対してはかなり厳しい見方をしています。32節です。天が地へと下ってきたような方である御子キリストが語るお言葉、神の全力の語りかけであるこの方の証しの言葉を誰も受け入れないと語られています。ギリシャ語の言語ではこの誰もという言葉は全て誰一人としてというニュアンスを持つ言葉です。主なる神の他のどんな言葉に従えずとも、旧約の中のどんな言葉に従えずとも、また神のどんな出来事に正しく応ずることができなかったとしても、神の最終的な意思そのものである御子キリストさえ受け入れ、その証しの言葉を喜んで受け止めれば、もうそれでも全ては解決であるのに、誰一人としてその証しの言葉を受け入れないというのです。33節にはその証しを受け入れれば神が真実であることを確認したことになるとあります。この確認という言葉は、面白い言葉で、我々日本人にはよくそのニュアンスが分かると思うんですけれども、これは封印したっていう意味です。封印したっていうのは判を押したっていう意味です。つまり御子キリストを我々が受け入れさえすれば、神の救いの約束というものは実印をついた権利書として我々にいただくことができるというニュアンスです。ところが誰一人として神が御子において差し出される救いの権利書、神が下さる永遠の命の相続財産の目録を目の前にしながら、それに実印をついて自分のものとして受け取ろうとする者は誰一人いないっていうんです。なぜなのか。おそらくヨハネによる福音書が見ているその誰一人受け取らない理由というのは31節の後半に書かれています。地から出る者は地に属し、地に属する者として語るからです。地に属する者は天から来られた方の言葉がわからないと、そう言います。天から来られた方が天来の言葉を語っても、地に属し地の言葉を語る者には言葉が通じない。巫女が天から来られた方であり、天の救いの言葉を語ったとしても、それを聞いている我々人間は地に属するものだ、地から出てきたものだ、地の言葉を語っているものだ、だから天の言葉はわからない。もちろん巫女イエスキリストというお方は、あのクリスマスの出来事が物語っていますように、天よりへり下って人となり、この我々と同じ人の言葉をお使いになる方、それは世界一難しくて誰にも理解できない外国語を失われた古代語を誰にも通じないままに一人でペラペラ喋っているというわけじゃないんですよ。そういう意味でこの方の言葉がわからないなんてことはない。この方が言っていることは何だかよくわかる。聖書っていうのは読めばわかるものです。何を言ってるかはわかる。何を言ってるかわかるし、言葉は通じるんだけれども受け入れられることはないと。どういうことかなと思いますけれども、例えば限界のある例えであるかもしれませんが、言葉は通じていたとしてもどうしても理解できない外国の文化というものがあるように、巫女の証を受け入れることができないのかなと思います。その言葉は分かるんだけれども、その言っている内容、 それがその背景にある世界観とか文化っていうのがあまりにも我々の常識と違うから、もうこれ受け入れられないと。例えばそれが食べ物だと聞かせされていたとしても、まあ、受け付けることができない癖のある異国の食べ物を目の前にしたように、天台の福音というのは地にある我々人間には生理的に受け付けられないものだった、まあ、そういうことをヨハネによる福音書はここで言ってるのかなと私は理解いたします。でこんな言葉を目の前にしてしまいますと、我々は途方に暮れざるを得ないわけです。それならばなぜ御子の証が語られる必要があったのか。神は私たち地にある人間から受け入れられることのない御子をなぜわざわざこの世に送られる必要があったのか。それは裁きを最終的に確定するためであったというのか。この人たちに何を言っても何を語っても通じない。しかし神は諦めずに何度も何度も語り続ける、預言者を送り語り続ける。だけれども受け入れない。だから最後に最後にご自分の大切な一人子を送り出すことによって、本当にどうしようもなく我々が神の言葉を受け入れることができないものであることが最終的に明らかになるために、その一人子を送ったということなのでしょうか。そうじゃないんですよ。道が途絶えているように見えます天と地、あちらとこちらでありますが、地にあるものは地に属し、地の言葉を語るので、決して天の言葉を語る御子の証を受け入れることはできないのですが、クリスマスにおける御子の到来は、私たち人間の無能力とか不自由さというのがはっきりと宣言される、そういう出来事でありますが、しかしまたもう一方には、この天から来られた方が全てのものの上におられるということが強調される出来事でもあります。31節に2度、上から来られた方は全てのものの上におられるという言葉が繰り返されています。地にあるものは天にあるものを受け入れることができない、その言葉が理解できないという、まあ、2つの世界の分断ということを厳しく語っているというのが今日の箇所の一方にはあるんですけれども、けれどももう一方、上から来られる方は全てのものの上におられる、このことも強調している。つまり地から天への道はないということが一方において厳しく語られていますけれども、もう一方においては天から地への道はあるんだと、天から地への道はある、地から天への道はないけれども天から地への道はある、そのことを強調し続けているのもヨハネによる福音書であります。御子はすべてのものの上におられるんだ、分断していない。そしてその意味は35節にいよいよ明らかであります。すなわち、御父は御子を愛してその手にすべてを委ねられた。父なる神が御子キリストに委ねられたすべてのものというのは天にあるものだけではありません。地にあるものもすべてこの御子の手に委ねられたというのです。この世は、私たちの生きるこの世は、この私たち自身は御子の御手のうちに置かれているというのです。 そして御父が御子に血をもお委ねになるのは、3章16節、少し戻った3章16節、神がこの世を愛され、御子によってこの世をお救いになるためであります。地が天を理解することは決してできずとも、我々が神の言葉を理解することは決してできずとも、御子は世をお見捨てにならない、天は地をお見捨てにならないのであります。この福音書はただこのキリストのゆえに闇を闇としてしっかり見つめながらも、しかしこの闇が我々人間のこの世の最後の言葉にはならないというキリストの愛の激しさ、神の愛の激しさというのを知っていて、その光を明かしする情熱の言葉を語る書であります。36節に語られます御子に従わない者の上にとどまるという神の怒りという厳しい言葉があります。しかしこれは天を理解することのできない地に属する者がそもそも置かれていた普通のありさまのことであると思います。改めて世の終わりに与えられる裁きなんかじゃない、すでに我々がその中に生きている現実のことであります。つまりこの世に神も仏もあるものかと、そう言いながらそのことに徹底的な痛みを感じるというよりも、まあ世界なんてそんなもんでしょ、この世に神も仏もあるもんか、そんなもんだと、そう言って諦めて受け入れてしまっているこの我々のありさまというのが、神の眼差しから見ればすでに裁きであり、神の怒りがその上にとどまっている状態であります。けれどもその信じない者の上にとどまっているという神の怒りというのは、信じる者に与えられる永遠の命とは違い、この神の怒りという言葉の前には永遠という言葉はついておりません。つまり信じない者にの上にとどまる神の怒りというのは、神の永遠の意志ではない、最終的な決定ではなく、聖書の他のところにもあるような暫定的な神の御心だということです。暫定的なものではない決定的なもの、それは三位一体の神が全てを委ね、その全力を注がれる御子イエス・キリストの出来事によってあらわになった神の意志であります。そのお方が木にかけられ命を注ぎ出された出来事、キリストが十字架におかかりになる御子の全身全霊全力の出来事が、私たちに対する神の永遠の意志を表し、また私たちに対する神の最終決定を打ち立てたのであります。ヨハネによる福音書の解説書とも呼ばれますヨハネの第一の手紙4章10節にこういう言葉があります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。神の私たちに対する永遠の意志というものは、ここに書かれている先立つ愛のことであります。先立つんです。我々がどんなものであっても神は我々を愛する、先立つ愛であります。そしてこの愛は先立つばかりでなく、私たちの無能力、私たちの欠け、私たちの罪、弱さを全力で包む神の愛の意志であります。我々の罪、我々の弱さ、我々の欠けは神が命がけで覆うのであります。 キリストがその十字架の血潮によって覆うのであります。だからキリスト教とはキリストであります。キリストの教えに従って正しい生活を作ることではなく、このキリストの愛に出会うこと、生けるキリストに出会うこと、こんなにも我々のことを重んじてくださるキリストと一緒に生きていくことです。この出会いはまた私たちが天に昇ることによって始まるものではなく、我々が探し出し見つけ出してようやく始まるものではなく、そうではなく、このキリストが私たちのもとに死にお下りになってくださったことによってこそ始まる出会いであり生活であります。つまりそれはまだ起こっていないというものではなく、もうすでに起こっているものだということです。すでにこの世の中の中に、この歴史の中に十字架は立ったからです。キリストは来られました。キリストは共におられます。キリストは来られました。もうすでに我々と共におられます。このことは我々が気づいていても気づいていなくとも、神が一方的な憐れみ、先立つ愛によってすでに我々の現実としてくださった神の永遠の意思であります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、神も仏もあるもんかと、そう言いたくなるような世界であり、我々の日々であることがありますが、けれどもそのような私たちの真ん中に、キリストの十字架が打ち立てられ、神をはっきりと示していてくださることを心より感謝いたします。十字架におかかりになる御子があなた様の全力であり、あなた様ご自身であるならば、そのことに私たちの目が開かれるならば、もう神も仏もあるもんかということはできません。けれども同じ怖く、そのことに一向に目が開かれない私たちではありますが、けれどもそのような私たちをお見捨てになることなく、今も共にいて私たちの心をノックし続けていてくださることを感謝いたします。どうぞあなたがふさわしい時に何度でも私たちの目を開き、新しくこの恵みに出会い直すことができますように、また出会った者たちが証しの言葉を与えられ、諦めの中にいる者たちに神の支配を、神の到来を語ることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。